今日は礼拝の時間を変更いたしまして、遅くとも10時30分には礼拝を終え、その後地区別に分かれてこれからの教会という主題をめぐって懇談会をしたいと計画をしております。これからの教会、これからの鎌倉雪の下教会の歩みが主の御心にかなうものとなるように、そのことを私どもの共通の祈りとし願いとしたいと思います。教会は私どものものではありません。教会はキリスト教会といいますように、イエス様の教会です。他の誰のものにもならない。そしてこれからの教会という主題をめぐって語り合いをするという時にも、先ほどこれからの鎌倉行きの下教会の歩みが主の御心にかなうものとなるようになどという言い回しをいたしましたが、こういう言い回しはきっと皆さんの心には何にも響かなかっただろうと思います。いつも牧師が言いそうな決まり文句みたいなもので、おそらく皆さんの右の耳から左の耳へとスーッと抜けていくようなところがあったに違いないと思います。しかしそのようなところでこそ私どもは初心に帰りたいと思います。教会はイエス様のものだと、これからの鎌倉行きの下教会の歩みが主の御心にかなうものとなるようにというのは、言い換えればそれは我々が満足するような教会とか、この地域に住む人たちを満足させるとか、そういう話になっては困るのであって、これからの教会の歩みが主の願いにかなうものとなるように、この教会がこれからどういう歩みをするか、新しくどういうことを始めるか、あるいはこれまでしてきたことをどのように何を変えていくか、何をやめるか、そういうことを考えるときにも、いつも私どもが覚えていなければならないことは、我々の願いではなくイエス様の願いが貫かれるように、他の誰を喜ばせる教会でもなくイエス様を喜ばせる教会をもう一度イエス様のためにお捧げしたい、そのような祈りを一つに集めたいと思うのです。それで今日もいつものようにマタイによる福音書の続きを読みました。このような少し特別な日の礼拝のために、神様が一番ふさわしい御言葉を与えてくださったと感謝しながらこの聖書の言葉を読みました。本当に神様がこの日のためにこの聖書の言葉を与えてくださったんだと感謝とともに、しかしまた深い恐れを抱きつつこの聖書の言葉を読みました。そのことの意味はお話をしながら少しずつ明らかにしていきたいと思います。で、ことの発端はこういうことです。18節、朝早く都に帰る途中イエスは空腹を覚えられたっていうんです。で、時は受難週の月曜日です。この週のうちに主イエスはこの都エルサレムで十字架につけられると。で、その受難週と呼ばれる週の日曜日に何があったかということはこの第21章の最初のところを振り返ってみると、大きく分けて2つの出来事が伝えられています。まず主イエスはロバに乗って都エルサレムにお入りになったと。そしてその後真っ先に何をなさったかというと、まっすぐに神殿めがけてお入りになり、12節、それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒されたと。これは随分乱暴な話であります。 そこで主が何と言われたかというと、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしてしまったというのであります。そのような出来事があった日曜日の翌日、月曜日の朝早く、都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられたというのです。ここで私どもが静かに思い起こさなければならない一つのことは、主がご生涯の最後になぜ都エルサレムを目指して来られたかということです。それは前回前々回の礼拝でお話ししたことと重なってしまうかもしれませんが、主はもちろん何といってもこのエルサレムで十字架につけられるためにこの都においでになったと。けれども福音書の書き方からするとどうももう一つ大事な目的が終わりだったようで、主は真っ先に神殿めがけてお入りになったと。そして神殿、神の家である神殿を何としてでも何とかしないといけないという主の激しい思い、悲しみと言ってもいいかもしれない、怒りとも言ってもいいかもしれない、神の御子のどうしようもないような思いを福音書はここで伝えるのです。でそれに続けて今日読みました18節以下であります。17節から続けて読んでみます。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこにお泊まりになった。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。細かいことのようですが、この都に帰るという表現に多くの人が心を留めます。私もこの表現に何とも言えない慰めを感じます。都に行ったとか都に来たっていうんじゃなくて、都に帰ってこられた。早朝まだ人通りは少なかったかもしれません。そのような都にひっそりと主イエスが帰ってこられた。帰るべき場所に帰ってこられたというのです。主イエスの本来の住まいがここにあると福音書はそう言いたかったのではないでしょうか。そういえば主イエスが12歳の少年であった時にも、その時にはヨセフとマリアという両親に連れられてエルサレムの神殿を詣で、ところがその後両親からはぐれてしまわれた時にも、マリアとヨセフはなんと3日間目を縛らしらせて自分の子供を探し続け、ついに神殿の境内に我が子を発見したという時に、この12歳のイエスは、お父さんお母さんどうして私を探したのですか、私が父の家にいるのは当たり前だということをご存じなかったのですかと、そう仰せになりました。それから20年経って、この時も主イエスは都エルサレムにお帰りになり、お父さんただいまと、そのようにエルサレムの神殿を望みながらこの都に帰ってこられたのだと思うのです。けれどもそこで福音書が言うことは、イエスは空腹を覚えられた。これは一体どういうことでしょうか。これからこの方は十字架につけられる、そういう大変に大切な、言ってみれば人間の歴史の中で一番荘厳な時と言ってもいいような時に、聖書は平気でイエスはお腹が空いたんだとそう書くんです。しかしここでおそらく何の説明もいらないと思いますが、お父さんただいま、あ腹減ったというような話ではないということは 誰にだってわかるだろうと思います。なぜかというと、19節以下にこういう出来事が続くのです。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかは何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまったと。なぜここまでなさったんだろうかと。イエス様はお腹が空きすぎて、それで機嫌が悪くなってこんな乱暴したんだろうかと、そんな聖書の読み方をなさる方はもちろん一人もいないだろうと思います。で、この空腹と訳されております言葉は、先週の礼拝でも説明をいたしましたが、直訳すればむしろイエスは飢えたという、そういう表現です。イチジクの木を枯らしてしまわれた。なぜそこまでなさったのか。それほどの深い神の御子の飢え渇きがあり、悲しみがあり、どうしようもない怒りがあったのであります。先ほど今日の礼拝に一番ふさわしい聖書の言葉が与えられたと申しましたが、もしかしたら少し物の言い方が軽すぎたかもしれません。こんな聖書の言葉を本気で受け止めようとしたら、この後の懇談会でみんな口が重くなってしまわないかと心配になるほどです。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられたと。主イエスはこの鎌倉行きの下教会にも帰って来られるのです。帰ってくるという表現が悪ければ、主イエスはこの鎌倉行きの下教会をもご自分の家と定めてくださるのです。ここは私の家、私の父の祈りの家。けれども、その主イエスの家である教会において主イエスが空腹に耐えておられるとしたら、私どもはそれこそそんな事実に耐えることもできないかもしれません。それで、道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかは何もなかった。なんだこの教会、何の実りもない。いろいろ活発に活動しているようだけれども、近寄ってよく見てみると葉っぱばっかり、肝心の実りは一つもない。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまったと、そう書いてあります。弟子たちはそれを見て驚きました。20節、弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。しかし、もしかすると私どもはこの程度の主イエスの奇跡にはあまり驚かないかもしれません。そして本当は弟子たちだってそんなに驚く必要もなかったかもしれないのです。これまで山ほど主イエスのなさる奇跡を見てきた。嵐を沈めたり、パンと魚を増やしたり、死んだ人を生き返らせたり、それに比べればなぜたちまち枯れてしまったんですかと尋ねる必要もない、さすがイエス様と、その程度の反応でもよかったかもしれませんけれども、ここで弟子たちが驚いたのは、これはちょっと違うぞと、この奇跡はこれまでの奇跡とは全然違う、いつものイエス様じゃない。これまで弟子たちが見てきた奇跡というのは、どんな人にも深い愛情を持っておられ、その一人一人に対する愛のゆえに、どんな小さなものも滅びてはいけないという、主イエスの愛の証でしかありませんでした。けれども、今度の奇跡は違う、明らかに違う。驚き、おののきつつ、 なぜ枯れてしまったんですか、滅ぼされなければならない理由があったんですか。で、この小さな出来事は実際のところ多くの人々の頭を悩ませてきました。で、一つはこういうことです。マルコによる福音書にも同じような記事がありまして、そこを読むと、葉のほかは何もなかった、イチジクの季節ではなかったからであると書いてあります。イチジクの季節ではなかったからである。それじゃあ実がないのも当然だと。マタイによる福音書はマルコによる福音書を土台にして書かれたと言われますから、そうするとマタイは季節ではなかったからだという、ちょっとこれはどうかなと思うようなマルコの言葉を省略したということになります。それはそうだと。季節でもないのに実を探してなかったから、その日その木を枯らしたなんて、ちょっといくらなんでも受け入れられないかもしれないと恐れたと、そのようにマタイは恐れたのだと、そう解釈する人もいますが、しかし落ち着いて考えてみれば、マタイによる福音書だけを読んでもこれがむちゃくちゃなことは分かります。なぜかというと、この時は杉越の祭りの季節です。我々の教会で言えば受難週とかイースターの季節です。それはイチジクの実がなる季節ではないのです。イエス様のなさることも随分むちゃくちゃだと、主イエスは春にイチジクが実るはずがないということをご存じなかったんだろうか。いや、むしろ主イエスは実がないことを知っておられたからこそ実を求められたのではないでしょうか。私はむしろそう思うのです。実がないことを知っておられたから主イエスは実を求められたのです。で、ここで言う実りというのはもとより、いわゆる果物のことでないということはすでに明らかであります。ここで主イエスは言ってみれば、例え話ならぬ例えの行為を通してご自身の深い飢え渇きを表明しておられるのです。どうして一つも実がなっていないんだ。ここにどんなに深い主イエスの悲しみがあったか。だからこそ自分はこの都で十字架につけられなければならないのだという思いを深くしておられたに違いないのです。このイチジクの木って一体何か、その実りって一体何か、誰でもまず思い当たるのはこのエルサレムに神殿を抱える神の民イスラエルのことであります。先ほどイザヤ書第5章というところを読みました。旧約聖書を読みますと、このイザヤ書第5章に限らず、神の民イスラエルがブドウの木に例えられたり、イチジクの木に例えられたり、でそこで語られることはいつも同じで、神がその民を一生懸命お育てになったのに、ここでこの第5章、イザヤ書第5章で記されることは、語られることは、そこに実ったのは酸っぱいブドウだった、悪いブドウでしかなかった。そのような旧約聖書の裁きのイメージをこの福音書の記事にまず読み取ることができるだろうと思います。しかしまた同時に思い当たることは、このイチジクの木というのは実は我々自身のことではないか、例えばこのキリスト教会のことではないか、そう考えることもできます。我々が主イエスを喜ばせるような、父なる神を喜ばせるような実りを実らせているか、いないか。神様を喜ばせる教会になっているか、それとも自分たちだけを喜ばせる教会になっているのか。主イエスもまた神のブドウ畑のために懸命に働かれました。主イエスがその地上のご生涯、公の活動を開始なさって 最後の地エルサレムに至るまで、主イエスは寝る間も惜しんで祈り続け、働き続けられたと思います。人の子は枕するところもないと言われたのであります。それほどに主が働き続けられたのは、結局のところ父なる神を喜ばせる、そのための実りを実らせたいと、そういうことでしかなかったのであります。ところがここでエルサレムに至り、主のご生涯の最後の時、いよいよ総決算をしなければならないという時に、主イエスは何の実りをも見出すことがなかった。一体自分は何のために働いてきたんだろうと、何のために生きているんだろうと、深い絶望を味わわれたのであります。私どもの人生も、長くても短くても、それを振り返りましたときに、結局自分なんか生まれてきてもしょうがなかったかな、しょうがなかったなと考えなければならないことほど厳しいことはないと思います。自分なんか何の役にも立たなかったな、何の実りももたらさなかったな、生まれてきてもしょうがなかったな。主イエスは都に帰り、その神殿の姿をご覧になりながら、なぜ一つも実りがないか、深い絶望に苦しんでおられたのです。その主イエスの苦しみは、私どもには計り知ることができないものであったと思います。一体主の求めておられる実りとは何でしょうか。一切の説明を抜きに申しますと、それは信仰ではないでしょうか。主は私どもの信仰という実りを求めておられる。なぜかと申しますと、20節以下にこう書いてあるからです。20節、弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られると。ここで主はいろんなことを語っておられるようですが、しかし実はたった一つのことしか語っておられません。信仰を持てと、そう言われるのです。信じて祈りなさいと、そう言われたのであります。まるで信仰さえあれば全部なんとかなると言わんばかりであります。信仰を持ちなさい、そうすれば何でもできる。でまさに私どもはそこでつまずくのであって、いや信仰だけじゃ足りないんじゃないか、あれも必要だしこれも必要だし、信仰なんて大して役に立たないしというように、私どもはどんどんどんどん役に立たない葉っぱばっかり茂らせて、肝心の実りは一つもないというところに陥っていくのであります。主がエルサレムにお入りになった時にも、その神殿にお帰りになった時にも、主は信仰を見出すことがおできになりませんでした。どこにも主の求めておられる実りが見つからなかった。そのことについて、イチジクの季節ではなかったんだということは問題にもならないということは言うまでもありません。この実りというのが信仰であるということを考えますときに、むしろいつでも私どもは季節外れなんです。いつでもそうなんです。素朴に読みまして、 もしこのイチジクの木に口があったら、どんなに言い訳をしたかっただろうなと思います。いや、ちょっと待ってくださいよ、まだ季節ではありませんよ、実を探そうったってそれは無茶です。けれども私どももいつも同じような言い訳をしたがるのではないでしょうか。まだ季節ではありません、まだ準備ができていません、仕事が忙しいです、私はまだ若すぎます、もう年を取りすぎました。そんな言い訳でなくても、私どもは神を信じない言い訳を考えたい、考えようと思ったらいくらでも言い訳を考えることができるのです。しかもどの言い訳も本当の理由にはならないということを私どもも実はどこかで気づいているし、主イエスもまたそのことをよくご存知だからこそ、主は季節外れのイチジクを枯らしてしまわれた上で、私どもに対しては私どもを呪い殺すなんていうことはもちろんなさらずに、もう一度信仰を持ちなさい、そう諭してくださるのです。信仰を持ちなさい、信じて祈りなさい、季節外れなんてことはないんだよ、そう言われた主イエスご自身が神を信じて祈り続けておられたことを忘れることはできません。主イエスのご生涯、人の子は枕するところもないとまで言われた主イエスのご生涯はまさしく祈りのご生涯でした。神を信じて疑うことなく祈り抜いたのです。信じて祈るならば求めるものは何でも得られると、そう言われた主イエスご自身が祈りに祈りを重ねてついにここに至り、けれどもご自身が求めてきた実りをついに見つけることができなかったということは、考えてみれば恐ろしいことではないでしょうか。求めるものは何でも得られる、こういう言葉を聞くと私どもはかえって疑いを呼び起こされてしまうかもしれません。いや、そんなバカなと。けれどもこのような主ご自身の約束の言葉に実は一番絶望してもよかったのは主イエスご自身であったのであります。けれどもなお主イエスは諦めておられません。弟子たちを招くように、神を信じよう、信仰を持って祈ろう、イチジクの木が枯れた、なぜだかわかるか、私の力じゃない、父なる神は生きておられるのだ、その神のご支配を信じて、あなたも一緒に祈ろう、神はあなたの信仰を求めておられるんだ、信じて祈れば山も動く、信じて求めるならば何でも得られるんだ、本当にそうなんでしょうか。信じて祈れば山は動くんでしょうか。いや、さすがに山はちょっと。それはそうです。主イエスご自身そのご生涯の中で山を海に放り込んだことは一度もありません。そしてその後の教会の歴史においても、すさまじい祈りの力によってボンボンボンボン山を海に放り投げたというような歴史が残っているわけでは決してありません。神様100万円くださいと信じて祈ればたちまち銀行の口座が増えているなんていうことを信じることと信仰というのは全く異なります。主イエスご自身の祈りの生活のことを少しでも考えれば、それはすぐに分かることでしょう。主イエスご自身あれだけ神を信じて祈り続けたのに、どうして一つも実がなっていないんだという、そういう祈りにおける絶望を主イエスは生涯の最後に 深く味わわれたのです。けれども主イエスは最後まで絶望なさいませんでした。私どもが何よりも忘れることができないのは、主がご生涯の最後になさった祈りであります。十字架につけられる前の晩、ゲツセマネと呼ばれる場所で夜を徹して祈りをなさいました。もしできることならどうか十字架だけは勘弁願いませんかと、そう祈られたのです。けれども私の願いではなく御心のままにと、そう祈られたのであります。このような主イエスの祈りを聞きながら、なんだ結局イエス様だって祈りが聞かれない経験をなさったんだというのは大変軽率な聖書の読み方だと思います。まして主イエスは自分はこうしたいんだけど神様がこうなんだったらと、結局イエス様だって神様を疑いながら祈ってるじゃないかというのは大変おかしな聖書の読み方です。主はここでも神を信じて疑うことなく、信じて祈れば山も動くと信じて祈りをなさったのであります。そして実際に山は動いたのであります。主が十字架につけられたことによって、そしてこの方を神が死者の中からよみがえらせてくださったそのことによって、絶対に動くはずのない、動くはずのなかった死の山が動いた、罪の山が動いた。そしてもしこの山をも動かす主イエスの祈りがなかったら、鎌倉雪の下教会も存在しないし、私ども一人一人もここにいないのであります。旧約の預言者たちが口を揃えて実を結ばないイスラエルについて語っていると申しました。しかし旧約聖書の意外なところに一つ確かな実りが約束されているところがあります。イザヤ書第53章という大変有名な章、有名な箇所があります。このイザヤ書第53章というのはもちろん主イエスがお生まれになる何百年も前に書かれたものですが、まるで主イエスの十字架の苦しみを目の当たりに目撃した人が書いたのではないかと驚くような文章が綴られています。その最後のところにこういう言葉があります。イザヤ書第53章の11節です。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったと。この方が私どもの罪を負い、十字架につけられたことによって、私どもも実を結ぶというよりも、むしろ私ども自身が神の実りそのものとなる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。主の苦しみによってあがなわれ、主のものとされた私どもの存在そのものが主を喜ばせる実りとなるのです。だからこそ私どもも今信仰を持って祈ることができます。今ここで私どもの礼拝を受けていてくださる主イエスを信じ、このお方を仰ぎながら、主イエスもまた私どもをご覧になって、もう主イエスは飢えておられない、そう信じることが許されているし、だからこそ私どもも これからの教会について望みを持って語り合うことができるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたを信じます。そのような私どもをご覧になって、あなたはもう飢えてはおられないということを私どもの喜びともすることができますように。あなたの教会であります、あなたを喜ばせる歩みを作ることができますように、そのためにこれからの語り合いのひとときも、あなたの御霊によって御言葉によって豊かに導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。